広しえり、24歳、職業俳優、趣味は未解決事件を調べること。
未だ真相不明な未解決事件はたくさんあります。この番組ではそんな不思議な事件をたくさん紹介していきますね。今回紹介する事件は
不可解な遭難事件、北海道 SOS 事件
です。まあ、この北海道 SOS 事件、まあ、解決してるっちゃしてる事件なんですが、未解決の部分も多いと。そして、まあ、私のねツイッターにね寄せられたんですよ。嬉しくない？この未解決事件簿 やってますって言ったらさ、岡山地底湖事件、もしかしたらもうやってるかもしれないんですけどって、その人も岡山地底湖事件と北海道 SOS 事件もやってくださいって来てたんで、その時も岡山地底湖撮ってたんで、北海道 SOS 事件をね、リクエストにお答えしてお届けしようと思います。それではみんなよく聞いてね。私北海道出身だからさ、ちょっと北海道 SOS 事件ちょっとゆかりあるからお届けしたいんですけれども、まあ最初に言った通り遭難事件なんです。でも遭難事件なんだけど不可解な点がいっぱいあって、この事件が起きたのは1989年、結構昔だね。1989年の7月24日、この大雪山系のね山を登ってるこの黒岳っていうところ、黒岳かな、から朝日岳に向かう途中にこう行方不明になっちゃった男の人2人、東京出身の人で、東京の人 で登山しに来てた男性2人が行方不明になっちゃって、ですぐその人たちが、警察の手によって捜索されて、で北海道警察のヘリコプターで、警察のヘリで探してて、でこの登山ルートから外れたところで遭難してるところを発見したわけです。でこの時になんで発見できたかって言ったら、その登山者の近くに、白樺の木で、白樺の倒木で、おでっかく SOS ってこう山にね、この白樺の木でだよ、倒木でだよ、 SOS って書いてあるのを見つけて、あこれだってなって、でそっからも本当に 2,3 キロぐらいのところ行ったところで、この登山者、行方不明だった登山者2名が見つかって無事救助されたんですよ。めちゃくちゃ一件落着じゃん、超いい、よかったね。何が事件なの、どこが不可解なのって思うじゃない。でこの SOS、 北海道警察がその2人を見つけて、いろいろ話聞いたりするじゃない、病院行ったりとか。その時にね、警察の人がね、いやー、SOS 2人が作ったんでしょみたいな、あれがあったから見つかったよみたいな、で救助後にいろいろこの SOS のこと聞かせてみたいな言ったら、え何それ知らないってなって、2人が何それ怖い怖い怖いってなったわけで、え私たちが作ったものじゃないですってなって、えじゃあ何ってなって、で翌日こう改めてこのヘリコプターを手配して、で警察がこの SOS のこのね、これについて調査を進めたらしいんですよ。そしたらさ、なんとさ、その SOS の白樺の倒木の近くからさ、動物に噛まれた跡のある人骨と SOS って叫んだ若い男の人の声が録音されたカセットテープレコーダーが見つかったわけで、まあ当時、まあ、すぐその人骨が大学でこう鑑定されたらしくて、でその鑑定した時に男の人の骨と女の人の骨があるみたいな、2人だってなったんだけど、遺留品が男の人のものしかなくて、でこの女の人はじゃあどこに消えたんだってなったんだけど、結局ねこれね、また再鑑定したら、 まあ、鑑定ミスだったらしくて男の人一人ってなったんだけど、だから女の人のいる日ももちろんないし、女の人なんか骨盤がすごい広くて女の人だってなったらしいんだけど、実はこれ男の人一人の骨だったとなったから、男の人一人が失踪し、あ、何、遭難して、で見つからないまま白骨化してしまったっていうことなんだけれども、このだからこの白樺の倒木で SOS 作ったのもこの男の人なんじゃないかって。でもまあこのね、遭難前後にこの骨の感じから見るに、遭難前後に動物に噛まれてると、で動物に噛まれてる、なんかすごい重傷だったらしいんですけど、その重傷を負ってる体で白樺の倒木、なんかね、どうやらね、その SOS の文字の一辺が5メートルとかあったんだって。5メートル以上あって、だからして、その一辺が5メートル以上ある、だから5メートル以上の木を運んでるわけじゃないですか。で白樺の倒木を3本以上積み重ねて作ってると。でこの男の人が作ってるんだろうけど、そんな重傷を負ってて作れるかっていう。でこのカセットテープ、これもね音声あるんですけど、まあ、ちょっと怖いから私聞けてないんだけど、このカセットテープに男の人、遭難した男性と見られる人の叫び声がずっと収容されてる、録音されてるらしいんですけど、この内容が全部言葉を伸ばして、崖の上で身動き取れず SOS 助けてくれ、崖の上で身動き取れず SOS 助けてくれ、場所は初めにヘリにあったところ、笹深く上へはいけない、ここから釣り上げてくれって言ってるんですって。なんで聞いてる人がいないのにこういう絶叫を残したのかは分かってなくて、まあ一つ考えられることとしては、自分でずっと大きい声を出してたら体力が持っていかれちゃうから、これを録音して人の気配がしたら流すことによって、普通の人が出す声よりも大きい音で流せるんじゃないかって、誰かの耳に止まるんじゃないかって思って録音した可能性もあるんだけれども、まあそれもあまり分かっていないと。で、まあ、このヘリコプターについて研究してるから、こう遭難して崖の上にいる時にこうヘリコプターが飛んでるっていうのを見て、で声をこう出して言ってる時に、偶然このカバンの中で録音のボタンが押ささって、でなんかこれが取れてたんじゃないかっていう説もあるらしいんですよ。でこの事件が明るみになってから、なんかどうやら2ちゃんでね、この男性の知り合いですみたいな、同じ職場の上司ですみたいな人が出てきてスレッド立てて喋ってたらしいんですけど、まあ、その人、いやでもこれも本当信憑性ないじゃないですか、もうこんな話がもう出てきてから言ってるからあれなんだけど、まあ、すごいオタク気質で、なんかこのね、実際テープレコーダーにもマクロスとミンキーモモの主題歌とか、あとなんかアニメのセリフの切り抜き、なんかアニメのキャラクターの切り抜きとかをこのカセットテープのケースに貼ってたとかっていうのもあって、でなんかすっごいいろんな、なんか知識が深くていろんなことに好奇心がある人でしたみたいな人が出てきて喋ってるんですけど、でもこれまだ他殺の可能性が否定できないらしくて、どうやらこの、まあ遺体っていうか白骨化した骨が見つかったのも、この言ってるところから結構落ちたなんか渓谷みたいなところで見つかっ ってるらしいんです。だから分かんない、まさかこんなカセットテープで録音したのがをわざわざ取って殺したのかとかって言われたら、まあ、分かんないですけど、この、まあ、男性はなんで亡くなってしまったのか、なんでいつ遭難したのかっていうのも分かってないわけじゃないですか。一応このね、なんかヘリコプターでっていうのを言及されてるから、いつだっけ、1984年にどうやらこの、会社でなんか一個大きい仕事が終わって、でこの男性が近くの山荘に泊まって、で山荘からハイキングに行ってくるって言って山に登って、で遭難したってなって、ヘリコプターを出したらしいんですよ、捜索した時に。でもこのヘリのお金がめちゃくちゃ高くて、で本当に30分ぐらいしか探せなかったと。でその後その会社でもカンパを募ったんだけど、全然その金額に達してなくて、こういう結果になってしまいましたっていうことを2ちゃんで言ってるんですよね。なんで2ちゃんなのかと思うわけ。ちょっとまあまあまあ本当に不可解なことが多いんですよ。なぜなら、まあ全ては未解決なんですけどねっていうことになるんですが、まあやっぱ遭難事件って分かんないことが多いですよね。まあどうやらこの SOS って字、今はないらしくて、でその1984年に一番最初に遭難したってなってから、何回か、空中写真を撮ってるらしいんですけど、どうやらその空中写真にもね SOS っていうね文字がね見受けられるらしいですよ。その後はもう撤去されちゃったらしいんですけど、まあこういう事件はねもう起きないでほしいですねとしか私からはもう言えません。それでは広瀬襟の未解決事件簿、また次の事件でお会いいたしましょう。さようなら。